熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ3月13日です。
ね、
個人的なお話ですが、明日息子が卒業式、
なるほど、
中学校を卒業させていただきます。
高校か。
いよいよ高校ですね。
高校の時どうしたよな。中学校も全然覚えてへんな。桂の桂高校の農業科やったからね、はい、そこ行ってたけど、毎日あの京阪と阪急乗っていくね京阪関越橋から乗って市場で降りて、はいはいはい、阪急市場から今度桂までと、それ通学路です。
あのそのね、今の同級生お仲間とも今でも交流があるっていう。
だから農家の連中やから、うん、だいたい田んぼあるからみんなずっとそこに住んどんね、
うんうんうん、あそうか、引っ越ししないから。
そうやね、13人亡くなってます。先生含めて14名。
まあ
毎年人が減っていくっていう。
うーん、
まあ、年に1回同窓会やんだけどね。
え、年に1回やってんの？
ずっと。今年は僕の担当やから。
あ、すごいですね。あ、25周年とかこう周年ではなく毎年必ず。
毎年一応ね、順番で。
もう何年目ですか？
もうなんかコロナの頃はやってなかったけど、もう卒業してだから数十年、50年以上経つ。
うん、50年以上でしょ、う
ん、僕農業界だからね、うん、あの京都全域から来てるんです、
うんうんうんうん、
だから北のやつ担当、
うん、
だから西の、ね、やつ担当、うん、東の山科担当、うん、僕ら伏見やから、
うんうん、
組合長担当と地域分けで担当別でやる
感じして感じして、
うん、それがもうだんだんね、あの町屋の子も農業するシーンは別にいて農業が来とるやつがおるんですよ、
うんうんうん、
だそういった人はなんか出てるから分からへんねん、どこにおるか、
うんうんうん、
だけど農家のやつはずっとそこに住んどるから、うんうん、必ずね土葬会やるいたらね返信来ます。
まあでももう50年以上って、
うん、
もう全然もうほら
年いってもうねなんかね杖を2つ持って歩いてるから来れへんとかね、うん今日は老人会やから来れへんとかね何やそれと。
いやでも本当仲間同士ですよね。なんかでもすごい理想的な関係ですよね、何年経っても仲間でね。
そうやね、まあだけどみんな元気な間に集まってね。
いやそうよ、
やっぱり同窓会出てると、
うん、
おいどうしてんねんって喋りました。来れへんやつもずっと来てへんやつもおるけど、ね、本当はね、うんうん、来てほしいんですよ。
うん、塾長から見て長く人間関係を続けるコツってどういうところにあると思いますか？今ねすごくそういうの希薄になってる時代だと思うんで、
お互い相手の嫌なことをしないという風に考えたら、
うん、
生意気にならないとかね、
うんうんうん、
いつももう昔の学生時代の雰囲気で喋るから、
うんうんうん、
だからそういう意味ではねいいと思うんだけど、うん、まあ言うちゃ悪いけど同窓会って付き合いや、
うんうんうん、
出られへんのはまずいなと思ってんね。だから若い時に仕事頑張って、まあ、気楽にまあなんとか食っていける生活を維持したいと、
うんうんうん、
だから若い時にね、うん、とりあえず一生懸命頑張っとくと、
うん、
それ結構この頃休み多いでしょ、
うんうん、
若い時に遊ぶやん、
うん、
結果的にね年いったら苦労しんだ、
うん、
やれる時に思いっくそやっとくって働いて働いて働き倒す、
うん、
心配しんかって、うん、60、70歳だったら仕事できるようになんねから、
うん、
体力追ってくる、
うん、
生まれたら年取んねえから、
うん、
これはねどうなっても変わらへんねんから、
うん、
あなたは今20歳やけど必ず60、70になるから、その間をねやっぱりどういうふうに生きるかっていうことを学校で教えない、う
ん、本当ですね、
うん、多少ね計算がようできるとかね、
うん、
まあ、頭がええとかそんなんね別にみんながノーベル賞取れるわけがないねんから、
うん、
だからいかにその時代を生き抜くかっていう手抜いたらあかんねん、うん、人生は。
そうです、なんかまあ学力はねその学校で学ぶかもしれないけど、やっぱり社会性とか人間力みたいのがなかなかこう今の時代ね、
できるだけ皆さん頑張って頑張って納税する、これは国会の最大の公言です
もうこれ以上
いやこれ以上はなしにね、そうやと国はやっぱり何とかやっていけへん、
まあまあ、塾長はね言っていいほど払ってるからあれですけど、
いやだけどね、だけどずっと違う、やっぱり自分で頑張って頑張って、人に迷惑かけたからね、うん、自分が努力したね、だからね辛いことを食べて生きるぐらいの根性出せと、
本当ですね、その根性論っていうのが最近ない気がするので、
いじめられたら燃えてくるという、
そうね、いやそれよね、う
ん、なんかね嫌なことされたら燃えてくる、攻撃されたらものすごく燃えてくる、
なんかやり返したらダメって学んでる感じがしますね、なんか同じ土俵に乗るなみたいな言い分で、
根性論って大事思うのよ、ね、小さい時にね厳しく育ててやる、うん、この間もある議員さんと喋ってたけどな、うんうん、それはいろんなことあるけどな、もっと人へ投資せえねん、で一人生まれたら300万お祝い出せと国から、うんうんうん、そうだな、100万人で3兆円だよ、うん、だけどその人は20年経ったらね、うん、税金払うんだよ、うんうんうん、だから経営者は一緒や、いかに収入する人に投資するかだけのことやから、
塾長がお茶を今こぼしました
燃えてきたから、ね、
ひとまずは卒業を迎える方、はい、おめでとうございます、
はい、
さて番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み疑問質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはウェルビークラブより京都府産のお米煮込まる5キロをプレゼントしています。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探しマンション管理の超A の提供でお送りします。熱血
新大陸
超A や超A通信。このコーナーでは様々なお話を塾長にお伺いしています。まもなく新年度、移動が多いこの時期は賃貸業界は1年で一番忙しい繁忙期を迎えます、はい、超A のスタッフの皆さんも今忙しい時期を迎えているんですか ね、はいはいはい、今日は改めて賃貸業界管理業界のこれからをテーマに業界を引っ張っておられる塾長にお話を伺ってまいります、うん、まずはそのいろいろ資材の高騰とかがあって、うん、まあ、そのマンション自体がすごく価格が上がっていると、うん、でまあ、分譲マンションが東京都内だともう億を超えるような物件が増えてきて、うん、まあ、そういうなると一方で賃貸の需要も増えてくるような感じなんじゃないかなと私は素人目に思うんですけれども、
需要と供給のバランスでね、うん、世の中は動いてんねんから、うん、だからそれはもうしょうがないでしょ、うん、ただしその、まあ、我々も入居率もね98とかね、うん、多いとかで100ですよ、うん、100っていうのはあかんっていう、うんうんうん、需要の供給のバランスが崩れてんねんから、うんうん、需要多い時は家賃が上がるのこれはしゃあない、うんうんうんうん、そうでしょ、うんうん、だから98が理想や、
へやっぱバランスがちょうど、うん、
需要の供給がバランス良くなってる、賃料が安いから入ってるのちゃうかって言われるやん、うんうん、ね、そうでしょ、うん、家主さんにしたらなんかもうちょっと上げてほしいんじゃない、なんでこんな安いのかって思ってはるやん、うんうん、だからそれをプロとしたら絶えず 98% ぐらいのバランスで需要と供給を見ながら、うん、家賃を決めていくとかね、うん、それはやっぱりプロの世界です
よ、なるほど、はい、まあ今のねこのご時世の中でその賃料も上がって、うん、共益費なども上がってみたいなニュースもあるんですけれども、今後もこういう状況が続いていくとお考えですかね。
そうやね、しばらくは続きそうやね、うん、こういう状況は。で、まあ、結局ね都市部は人が集まってくるから、うん、これは需要と供給の話が必ず上がります、うん、で建築にしてもね、日本の人が建築するよりも海外の人が結構仕事したりとかしてくれてるし、うん、人が少ないからどうしても建築費がどんどんどんどん上がっていくし、うん、まあ、輸入でもまあそういうね機材等がものすごく上がっていくんで、うん、同時に家賃も上がっていくと、
うん、京都府内だけでもやっぱり家賃上がってるんですかね。
上がってますね、
うん、どれぐらいですか割合的には。
まあ、1割以上上がってるの違いますか、
今後も
そういうでね、どんどん上げられないんですよ、
うん、
日本は借地借家はあるんで、
あ、はいはいはいはい、
勝手で 物価上昇分を上げていくっていう形やね、うん、
なるほどね。
収入も増えてんのね、家賃上がって
くる。いやいや、その問題がやっぱり大きいじゃないですか。
まあ、相談しながら、あの契約途中でも家賃は上げられます、物価上昇になってるから、一般的に上がってるから皆さんに通行してあげるいうのがだけど、むちゃくちゃね、むちゃくちゃ3万円も5万円も上げればたまらんわな。
いや、それもやっぱりちょっと無理っていう話もね。
まあ、上限は僕は1割以内やと思ってるんです。
まあ、そうですね、
入居してる人もやっぱり大変やしね、その辺は考えてあげてあげると
、しばらくは上がっていく可能性があるっていうことですかね。
あ、地球全体見たら日本ってものすごく安いんですよ。
まあね、それはいつも塾長おっしゃられてますけど、
だから右肩上がりです、ずっと。だけどこれから少子化が始まるから、地方は人がいなくなるから家賃は上がらない。それとね、交通網ですね、交通網はね、これからその直線距離でまだ10年か15年ぐらい先やけども、ドローンのタクシーができたら直線距離で会社へ行けるから、遠いとこから逆に住んでても会社へ行くことができるっていう可能性はあるわな。
まあそうね、でもそれ理想ですけど、まあ、10年後はちょっと早いかもしれないけど、50年後はありえますよね。
50年ははるかにもうできてるな。僕は10年今の交通網がどんだけ進化するかやな。
そうね、まあ、その人口自体も減少傾向に、
それはちょっと寂しいけどね。将来に税金払う人が減っていくねんから。
まあね、塾長ずっとそれ吠えてますけど、じゃあ上がる見込みがあるのかっていうと、
何を、
子供が増えていく。
いや、だから海外ではね、フランスあたりはそういうお金出しとんねん、人口増えたんねん。日本もね、人への投資、一人生まれたら300万以上お祝い金を出す、ね、ほんならみんな頑張んのちゃう。
まあ、でもそうやって何かまあ政策打ち出していかないと、まあ、現状ではすごく子どもがたくさん増えていくような状況ではない。例えば住むとこ一つにしても、子どもが増えたら広いところに住まらなきゃいけないし、まあ、なかなかこういろんな問題が絡んでるから、
だけど人口が減るっていうのは税収が減るっていうことだから、経済活動も全て追っていくし、物も売れるようになるし、食べるものも食べる人が減っていくねんから、だから人口を増やすような施策をね、何よりもやることが最優先違うかと僕は思ってるだけで、ね、
まあ、でもそれはもう思ってますよね、きっとね、あの政治家の皆さんもね、
現実的に。
いや、そう、
小学校もなくなっていたり、中学もなんか合併したりとか減っていくでしょ。んな結局は物を売ってるとこもだんだん売るようになるし、だから一番いいのは人口を増やす施策をね、政治家が頑張ってやってもらうと。こんなん何十年も先に分かってんねんから。七世の父母っていう言葉があるね、七代遡るとあなたのお父さんお母さん何人いるって、計算してみて、お父さんお母さんにお父さんお母さん、そのお父さんお母さんにお父さんお母さん、考えるとね、250人ぐらいだね。
へ
ー、ということはあなたがね、あなたが子孫を残さなかったら、先にそんだけの人がこの世に存在しないね、だから非常に重要なんですよ、七世の父母っていうね、宗教的な言葉が。
まあ、でもそういう教育はないでしょ
うね。だからそういう教育をね、学校でしんなあかんっていうね、そんなんね、多少ね、掛け算割り算引き算できたらもうそんで生きてきてんよ。もう
確かにそれすらも最近いらない。
そやろ、そのだからあんながなん全部やってくれんねんから。そうそうそう、もっと他にね、大事なことがいっぱいあるの。そういう教育をね、やらなあかんのと僕は言うてんの。ただ教育がちょっと悪いな今。
あ、でも変わるかな、どうかな。
だけど変わらなかったらね、民族はだんだん縮小されていく
ね。いや、そうそう、 ああいうロボットばっかりがこうたくさんね、街中歩く時代が来るかもしれないしね、
このね、誇りある日本の国、国家をどうすんねやと。
今日のテーマが、賃貸業界、管理業界のこれからなんで。
いや、だからそ人を増やすことは賃貸業界も活性化すること。
いや、それそうですよね。だって住む人いなかったらね、賃貸があってもしょうがないからね。
だから僕はもうとりあえず人口を増やすことが日本の国のためになると思うから。
さあ、最後になりますけれども、今後10年賃貸業界どのように変わると予測されてますか？
10年間はね、そう僕は変わらないと思いますね。10年以後に やっぱり少子化がかなり影響されてきて、地方がやっぱりだんだん悪くなってくるのちゃうかなと思います。だから、まあ、10年間は今の状態を維持されるかなというふうに思ってるんですけど、だから今なすべきことは今やらなあかんねん。
まあ、その10年後の活路を地方に見出すにはやっぱりその交通網の発達が、ね、大事だということですよね。大事です、
交通網です、一番重要な。
はい、今週は塾長に賃貸業界管理業界のこれからをテーマにお伺いしました。それではここで1曲お届けしましょう。
はい、サウシードッグのシンデレラボーイをお願いします。
それではどうぞ。賃貸のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに、熱血賃貸塾長永庵塾長、住まいに関するスペシャリスト長永の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都府産のお米2個丸5キロをプレゼントしています。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さて今週のお便り、大阪府のラジオネームミラノトロンボーンさんからいただきました。ありがとうございます。こんにちは。築12年のマンションに4年住んでいます。先日管理会社から通知があり、来月から共益費を月3000円値上げしますと書かれていました。現在の家賃は8万円で共益費は5000円です。理由は電気代や清掃費の高騰とのことですが、エレベーターが新しくなったわけでもなく、共用部が特別きれいになった実感もありません。家賃ではなく共益費の場合でも値上げに同意しないといけないのでしょうか。また拒否した場合、更新を断られることはありますか。どこまでが貸主側の判断で決められるのかを教えてくださいということです。
まあ、その3000円が妥当であるか妥当でないかを納得できたら一番いいね。だからそのこういう理由でね、例えば、うん、まあ、固定資産税は5年ごとの見直しやから関係ないでしょ、うんうんうんうん、電気代はどれくらいかかってんのかとかね、うんうんうん、それから清掃費がどうなってんのかとか、うんうんうん、そういうのが分かれば、まあ、納得できたら3000円上がってもしょうがない。僕ね、46年前に管理会社始めた頃に、はい、一棟のマンションを管理した時に、うんうん、4階建てのエレベーターついてへんマンションを矢野さんの指示で3000円を8000円に上げたことあるね。
ほう、
ちょっと俺むちゃくちゃ矢野さん言うてきてたからもうしゃあないし俺上げたんやけどね、
うんうん、
で月の共益費の管理の明細を貼り出したんです。ざっと、
うんうん、
例えば電気代なんぼ、うん、掃除代なんぼ、うん、我々の管理費なんぼ、うんうん、ずっと30個ぐらいのマンションだったけどね、うん、それに5000円あげると収まったんですよ。
へ
ー、それ以内ね、確かに根拠はある、うん、でね、賃貸マンションっていうのは大体の世界なんです、
うんうんうん、
で公園からこんなんやんっていう世界はないんですよ、
うんうんうん、
だけど僕その時初めて明細をずっと計算したらね、確かに5000円にしても8000円したんです。それでで皆さん納得してもらって上げましたけどね、表に入り出したんです、ちょっと書いて。だから結構ね、賃貸マンションで大体ずさんな契約で相場でこの辺共益費3000円やから3000円しとくかとかいう話なんですよ。だけどよう考えて計算したら8000円の価値はやっぱりいると。だからこの3000円がねどうか知らんけども、まあ納得できないにやったら管理会社にこの内容これぐらいですかっていうのを聞かれたらどうです、う
ん、そうですね、それが多分一番ですよね、うん、その実感がないんであったらどういうところの内訳なのかっていうのをやっぱり塾長みたいにね、うん、そう提示してもらって、うん、
で実際は3000円やけど本当は5000円あげたいっていう話になるかもしれへんし、ほんなら5000円でもよろしか、それ控えに3000円にしてるんですよ言われたら納得できますよな、
うんうんうん、
だからその辺をね管理会社に聞かれたらどうですか。
まあ、これ基本的に同意しなかったらやっぱり更新断られたりって、
いやそういうことはないですね、はい、賃貸借契約ってね、昔々、うん、戦争中の話なんですけど、ね、うん、政党自由っていう一項が入ったんです、うん、借地借家法に、
うん、
これは何や言うたら、うん、安易に解約できないという条項なんです。それは何や言うたら、うん、 家族が住んでる時に旦那さんが戦地を赴いたら、うん、その家族を守るためにそういう条項が1個入ってるんですよ、うん、でこれが借地借家の非常に厳しい条件なんです、うんうんうん、政党自由っていう、うん、本当に解約できるのができるのが理由なんかなっていう、ね、うん、それがまだ未だに残ってるんですけどね。だからそういうことで急にね、うん、解約して出ていくっていうことはないです、
うん、なるほどね、
はい、それはそこまで心配してます。だけどあの後々ね、うん、やっぱりあの家主さんと揉めたくないから、うん、妥協線をいかにね、うん、あの作るかっていうのが、まあ、管理会社としてはね納得してもらうことが大事やから、うん、ちゃんとこういうこうこう説明で、うん、ただ単に物が上がっただけにこういうことで上げれば理解してくださいっていう理由をね明示するっていうのがやっぱり一番僕はいいと思うので。
そうですよね、そう納得できるかできないかの話なんで。
そうそう、まあ、安易にその更新しないとかね、うん、もう出ていけとかそういうことは基本的上できないですね、うん、今の日本の借地借家法上を考えたら、
はい、
だから心配せずに内容をよくよく、ね、考え聞いていただいたらどうですか。
そうですね、はい、ではまとめていただきます。今週のツボです。
はい、値上げの根拠をまあできれば管理会社に聞いてください、
うん、まあもうあちこちやっぱり値上げのねしわ寄せが、まあ、
多少上がっていくのはしょうがないですから ね、こういう時期やから。
ありがとうございます。
お願いします。
このコーナーでは皆さんからのお部屋探し住まいに関するお悩み疑問質問を募集しています。ファックスの方は075-431-2300 075-431-2300、メールの方は ee@kbs.kyodo ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはウェルビークラブより京都府産のお米2個丸5キロをプレゼントしています。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超英案の番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上賃貸のツボでした。お送りしてきました熱血賃貸塾超英案、早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずは長英さんからのお知らせ、イーガレージからです。
はい、イーガレージ奥野部長よろしくお願いします。
ガレージが埋まらずにお困りのオーナー様に朗報です。ガレージを借りたい方と貸したい方をつなげるポータルサイト、イーガレージにぜひご登録ください。ガレージ看板1枚税別3万円をいただくとですね、インターネット上で駐車場の募集が簡単にできます。月々の掲載料はなんと無料です。ご興味がある方はぜひご連絡ください。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-863-935 0120-863-935、 インターネット e ガレージで検索していただいても出てきます。ガレージを満車にするなら e ガレージにぜひご登録ください。
貸したい人と借りたい人を結ぶマッチングサービスの e ガレージです。空き駐車場をお持ちの方、ぜひお問い合わせください。お待ちしています。さて、この番組超英案では公式 X がスタートしました。ぜひ皆さんのフォローをお願いいたします。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超英案。お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト、株式会社長英代表取締役の
長田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。
さよなら。
この番組はお部屋探しマンション管理の長英の提供でお送りしました。